知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。最小限の避難持ち出し品の準備についてです。危険が迫ってやむなく避難しなければならないとき、あなたは何を持ち出しますか？その時では間に合いません。普段から最小限の非常持ち出し品を用意し、なるべく燃えにくい素材のリュックサックなどに入れておきましょう。災害対策本部ができ物資の補給があるまで自力で生活するために備えておきたい非常持ち出し品を、目につきやすくすぐに取り出せる場所に置いておくことも大事なことです。津波や土砂災害の危険があるなど、即座に逃げられない場所にお住まいの方は、身軽に避難できるようあらかじめ地域の避難所などに保管しておくなどの対策を隣近所の皆さんで検討しても良いでしょう。備えておきたい非常持ち出し品としては、非常食品3日分、水、救急用品、ラジオ、衣類、マスク、ウェットティッシュ、タオル、懐中電灯、おむつなどの生活用品、現金、通帳、免許証や健康保険証のコピーなどがあります。非常持ち出し品として用意するものは人によって違いがあります。例えば持病をお持ちの方で薬を常用されている方は、通っている病院に行けない場合も想定して処方箋などのコピーを用意しておきましょう。ヘルメットや冬場の防寒着などはいつでも取り出せる準備も必要でしょう。水など後で取りに帰れるものも準備しておくといいでしょう。赤ちゃんがいる場合はミルクやおむつも必要です。現金などは盗難の恐れもありますので十分に注意が必要です。いざという時、持ち出すものを自分自身で考えることが大切です。最小限の非常持ち出し品の準備についてご紹介しました。地震についてです。地震が発生した時、被害を最小限に抑えるには、一人一人が慌てずに適切な行動をすることが極めて重要です。そのためには、みんなが地震について関心を持ち、いざという時に落ち着いて行動できるよう、日頃から地震の際の正しい心構えを身につけておくことが大切です。ここでは乗り物で地震に遭遇した時に注意する点についてご紹介します。まず、車を運転中の場合です。急ブレーキを踏めば予想外の事故を引き起こすことにつながります。揺れを感じたら、1、急ブレーキは禁物です。ハンドルをしっかり握り、前後の車に注意しながら徐々にスピードを落とし、道路の左側に停車します。2、エンジンを切り、揺れが収まるまでは車外に出ず、カーラジオから情報を入手します。3、避難の必要がある場合は、車のキーはつけたままにし、ドアロックをしないで窓を閉めます。4、連絡先を見えるところに置き、車検証などの貴重品を持ち、徒歩で避難します。車での避難は緊急自動車などの妨げになりますのでやめましょう。高速道路では普通の道路を走行中の対処に加え、次の点も気をつけましょう。高速走行しているのでハザードランプを点滅させ、前後の車に注意を喚起します。 高速道路ではおよそ1キロごとに非常口が設けられており、ここから徒歩で地上に脱出することができます。次に鉄道です。緊急停車に備え、怪我をしないように姿勢を低くしたり、手すりや吊り革をしっかり握りましょう。強い揺れを感知すると電車は緊急停車します。座席に座っている場合には低い姿勢をとって頭部をカバンなどで保護し、立っている場合は手すりや吊り革をしっかり握って転倒しないようにしましょう。停車後は乗務員の指示に従います。そして新幹線の場合です。新幹線は早期地震検知警戒システムユレダスが作動して緊急停車します。高速走行している場合が多いので、座席に座っている場合には前に飛び出さないようにし、座席の間に体を隠し、立っている場合には手すりをしっかり握って転倒しないようにしましょう。停車後は乗務員の指示に従います。地下鉄です。震度5弱程度の揺れを観測した場合に運転を停止し、線路の途中なら安全を確認し、低速で最寄りの駅に向かいます。地下鉄の運行速度は時速40キロから50キロ程度です。座席に座っている場合には低い姿勢をとって頭部をカバンなどで保護し、立っている場合には手すりや吊り革をしっかり握って転倒しないようにしましょう。停電になっても非常灯が1時間程度は点灯するので慌てずに行動します。地下鉄によっては高圧電線が線路脇に設置されているので、勝手に線路に飛び降りると大変危険です。停車後は乗務員の指示に従います。次にバスに乗っている場合です。急ブレーキが踏まれる場合もあります。怪我をしないように姿勢を低くしたり、手すりや吊り革をしっかり握りましょう。強い揺れを感じた場合に危険を回避するために急ブレーキが踏まれることもあります。座席に座っている場合には低い姿勢をとって頭部をカバンなどで保護し、立っている場合には手すりや吊り革をしっかり握って転倒しないようにしましょう。そして停車後は乗務員の指示に従います。ここでは乗り物で地震に遭遇した際、気をつける点をご紹介いたしました。ここでは緊急地震速報についてご紹介します。いつどこで起こるかわからない地震、その発生をできるだけ早く伝え、身を守る行動が取れるように、気象庁では地震による強い揺れが来るときには緊急地震速報を発表しています。この情報を見聞きしたときは素早い判断で身を守る行動を取ることが大事です。では緊急地震速報とはどんなものでしょうか。地震は突然襲ってきます。ですが、大きな地震が起きたと知ってから実際に激しく揺れ始めるまでに、せめて10秒の時間があれば、頭を守るなど、とっさの対応を取ることで、大地震の被害をいくらかでも減らすことができるでしょう。緊急地震速報は、大きな地震が発生した時に、地震の発生直後に、地震計で捉えた観測データを素早く解析して、地震や地震の規模、マグニチュード、予想される揺れの強さ、震度を自動計算し、強い揺れが来ることを事前に知らせる警報です。また、観測点に強い揺れが到達し、周辺地域にも強い揺れが来ることが予想される場合は、その旨合わせてお知らせします。緊急地震速報は、最大震度5弱以上の揺れが予想されるときに、震度4以上の揺れが予想される地域に対して発表されます。また、長周期地震動階級3以上を予想した場合にも、緊急地震速報が発表されます。長周期地震動とは、 大きな地震で生じる周期、揺れが一往復するのにかかる時間が長い大きな揺れのことを言います。緊急地震速報は気象庁の発表を受けて直ちに各地方自治体に設置してある防災行政無線やテレビ、ラジオのほか、スマートフォンを含む携帯電話の緊急速報メールなどで伝えられます。携帯電話やスマートフォンで緊急地震速報を受信するには、使用している端末によって受信設定が必要な場合があります。万一に備え、契約の携帯電話会社のホームページで設定方法を確認し、緊急地震速報を受信できるようにしておきましょう。また、いざ緊急地震速報の報知音が鳴った時に、それが緊急地震速報かどうかわからなくては素早く対応できません。気象庁のホームページでは報知音を紹介していますので、あらかじめどのような報知音か確認しておくことをお勧めします。緊急地震速報が発表されてから、実際に強い揺れが来るまでの時間は、長くても十数秒から数十秒と極めて短い時間です。震源の近くでは強い揺れが早く来るため、緊急地震速報の発表が間に合わないことがあります。また、震度などの予測に誤差が生じることもあります。このような限界を理解しながら、緊急地震速報を適切に活用しましょう。次に、緊急地震速報を見聞きしたときに取るべき行動についてです。緊急地震速報が発表されてから地震の強い揺れが来るまでは、長くても十数秒から数十秒しかありません。その短い間に何ができるでしょうか。緊急地震速報を見たり聞いたりした際には、周りの人に声をかけながら、周囲の状況に応じて速やかに慌てず、まず身の安全を確保することが重要です。地震が発生した時の適切な行動は、その時、その場所に応じて異なります。日頃から、いろいろな場所で地震が起こった時のことをイメージし、今ここで緊急地震速報を聞いたらどう行動すべきかを状況に応じて考える習慣をつけましょう。緊急地震速報を見聞きした時の行動例です。家庭で屋内にいる時は、家具の移動や落下物から身を守るため、頭を保護しながら大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れます。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。料理や暖房などで火を使っている場合、その場で火を消せるときは火の始末、火元から離れているときは無理に火を消しに行かないようにします。扉を開けて避難路を確保します。人が大勢いる施設、例えば大規模店舗などの集客施設にいるときです。慌てず施設の係員や従業員などの指示に従います。従業員などから指示がない場合は、その場で頭を保護し、揺れに備えて安全な姿勢をとります。慌てて出口や階段に殺到しないようにします。エレベーターに乗っている時は、最寄りの階で停止させてすぐに降ります。屋外にいる時は、ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒などに注意し、これらのそばから離れます。ビルの壁、看板や割れた窓ガラスなどの落下に注意して、建物から離れます。山や崖付近にいるときは、落石や崖崩れに注意し、できるだけその場から離れます。鉄道やバスに乗っているときは、吊り革や手すりにしっかりつかまります。自動車運転中は、継続の運転手が緊急地震速報を聞いているとは限らないため、自動車運転中は慌てて急ハンドルや急ブレーキをかけず、緩やかに速度を落とします。ハザードランプを点灯して、周りの車に注意を促し、道路の左側に停止します。緊急地震速報を見聞きしても、 そこで慌ててしまうと適切な対応ができません。緊急地震速報を活用して、いつどこにいても落ち着いて身を守る行動を取れるようにするためには、実際に体を動かす訓練をしておくことも重要です。地方自治体や行政機関などが訓練用の緊急地震速報を放送して訓練を行うことがありますので、こうした機会に積極的に参加して身を守る行動の訓練をしておきましょう。ここでは緊急地震速報についてご紹介いたしました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の北村さんご夫妻に防災備品について伺ってまいりました。それではお聞きください。
備品の中で笛をね強調してるんですけども、これはそういった助けを呼ぶための道具としてね、何よりもまず最初に使う道具、そういった意味で紹介させてもらってます。それ以外の備蓄備品というのはたくさんあるんですけども、それらはまず助かった後に使うものなんですね。ですからやっぱし笛で夜の災害に備えて懐中電灯、日本奈良県防災士会でもその2つの備品をまず肌身離さず普段から持っていてくださいねと伝えさせてもらってます。
何はなくてもまずそこは重要ということですね。
そうですね、はい。
もちろん奥様もいつも持っていらっしゃる感じでしょうか。
はい、鍵につけていますので持ってます。
他に例えばこんな風に持っている方がいらっしゃるなんていうことございますか。
一人に一つじゃなくて、どのカバンにもつけてるとかおっしゃる方もいらっしゃいますし、いつでもそばに笛があるという状態を実現しようと思ったらこうなってしまってんとかっていうことですね。
いいと思いますよ。それとね、僕だったら車でいつも通勤してるんですけども、車の中にもねいろんな備蓄備品ね載せてます。その中にもね自分が普段持ち歩いているものとは違うセットをね入れておく、そういったこともねぜひよく車で出かけられる方々には車にもねそういった備蓄備品をね用意しておくださいってことをね考えていただけたらいいなと思います。
そうですか。
出かけた先ですね、災害に起きたあった時に身の回りに何もない状態ですね、たとえ家に用意してあっても家から出てしまったら手元に何もないじゃないですか。そういったことを考えるといつもその自分の身の回りにあるようにって考えたら移動する時にもね持ち運びできた方がいいですよね。
なるほど。具体的に何が積まれているんでしょうか。
長期保存食であったり、それから雨具であったり、ラジオ、懐中電灯、それから水ですね、長期保存の水ですね、それから怪我や病気の時のためにファーストエイドキットがあったりとか、着替えが一式入れてやったりとか、そんな感じですかね。いつどこで災害に遭うか分かりませんよという、そういう考え方ですね。例えば勤務先であるとか旅行先であるとか、そういった感じですね。
防災士さんのワンポイントアドバイス、今回は防災士の北村さんご夫妻に防災備品についてのお話をしていただきました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。知っとこ防災防犯情報、番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。